私が示した御言葉を土台にし、信仰の歩みをなしてきなさい。私は私の力を持って計画を開き、私の祝福を進めていこう。
この東京アンティオキ教会におけるユダヤ人大イスラエル伝道のメシというのは、さらにこのコロナが許された後、ロシア系ユダヤ人の方々との関わりが深まり進んでいくと主が言われます。
さらにイスラエルだけではなく、アメリカまた各地におけるユダヤ人との関わりの中で、私の計画は進むと主はされます。
特にこの具体的なこのユダヤ人の方々のこの実態というのをしっかりリサーチした上で祈りのポイントを押さえていきなさいと主は言います。
このユダヤ人伝道は終わりの時の大きなポイントであり、これは全世界伝道に大きく関わると主はされます。
またこのユダヤ人コミュニティというのが今現在アメリカ、ヨーロッパありますか、そのユダヤ人コミュニティの方々との関わりというのを必ずこのインターネットをポイントとして開かれてくるので、備えておきなさいと主が言われます。
それでは God is working for my goal を賛美していきましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その7月13日から19日の13万3800円のためお祈りします。天の様、あなたが豊かな霊的な恵みを私たちに注ぎ、金銭的な恵みを豊かに注いでくださっていることをありがとうございます。この感謝の印として10分の1をあなたに捧げます。あなたがこれを祝福し、豊かな恵みを持って臨んでくださることをありがとうございます。またあなたが全世界の王であられ、全世界全宇宙はあなたのものであることを私たちは知っております。またその信仰の表れとして10分の1を捧げます。どうぞこれらを清めて持ち、あなたの栄光を表してください。あなたの皆をあがめます。経済的な祝福の家に感謝します。霊的な祝福の家に感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありえない話から入っていきますが、フィリピンのダバオからマニラ経由で日本に帰れる時があったんですね。である時ですね、その経由でですね、マニラで飛行機が飛ばなくなっちゃって、そしてホテルに泊まるっていう形になったんですね。そしてそこのホテルに泊まったんですけど、そこのホテルの部屋がなんか霊的に悪くて、技師の人が言ってきたんですね。これなんかいるって。そしてですね、どうするかということになったんですが、それギフトの一人がですね、じゃあ僕が変わりましょうって言ってですね、部屋変わったんですよね。そしていたんですけど、その部屋を変えましょうって言った僕がですね、トントントンって私のところにやってきたんですね。で、言うんですね、なんかいるって。それで変わってほしいと。 こう言ってきたんですね。それでね、変わってあげました。奉仕者の人たちちゃんと変わってあげてください。で、大した霊的なものはなかったんですけどもですね、でこの時にですね、まあ悪霊的なものを感じたんでしょうね。でこのことを覚えておく必要があるんですね。それは何かというと、主は、悪霊は神様の許しのもとにしか霊は動けないということです。それとともにですね、イエス・キリストの十字架によってもすでにサタンは破れているので、私たちはその皆の権威を使う権威がありますからですね、私たちは皆の権威を使うことによって服従せざるを得ないと。それとともにね、全ては益となるから、悪霊の働きも益となる、こういうことですね。だから害を受けないのですね。ただあまり怖いっていうふうに感じる方々はね、ちょっと避けておいた方がいいかもしれませんね。だから何かあるとかね、何かよく体験するとか、家がどうのこととかね、そういう方々は言ってきてください。ちゃんと祈りに行ってもらいますからですね。まあ、しかしね、悪霊はすでに、サタン悪霊はですね、神の御前に打ち砕かれていると、まあ、破れているということをね、覚えておいてください。それとともにですね、マンバシに4年いた頃ですね、マンバシでキャンプやってたんですね。何をやってたのかっていうとですね、スキーキャンプ。こうやってたんですね。それで、私はディレクターやっていたんですけども、副ディレクターでね、まあディレクターは荒井先生ですけど。で、その時にですね、スキーをやったんですけども、私ね、競技用のスキーを使ってたんですね。で、競技用のスキー、どうして使ったのかっていうとですね、うちの弟が競技用のスキー持ってて、タダで借りられたからです。で、私はね、スキーがね、あまりうまくない。そしたら、競技用スキー使ってたらですね、走ってたら、滑ってたら、前のスキーの板が2つ、こう、合っちゃった。で、って言ってたんですね。そして、普通ですね、変なふうになると、初心者はすぐ取れるんですけど、競技用スキーだから取れないんですね。そしてね、前転しちゃったんですね。そしてね、スキーはそのまま残ってますから、前転したってことはですね、骨が折れたってことなんですね。で、私はね、しばらくね、雪に横たわりながら思ったんですね。よくこういうことがあるからね。でも助かってるから、今回は大丈夫かなと思ったんだけど、ダメだろうなと。そしたら、キャンパーの人が見つけてくれてですね、そしてですね、病院行ったんですね。で、接骨院に行きましたらですね、そこの先生がね、レントゲン取ってですね、まあこうなってると、骨がね。だからこれは入院しなくても大丈夫だと。骨と骨をこうやってやって、こう合わせればですね、入院しなくても大丈夫だとかなんか言ったんですね。で、今からそれをするとかなんか言ってですね、じゃあどうやるのかというとですね、屈強な若者がね、4人ぐらいやってきて、そしてみんなでですね、上半身を、私の上半身を押さえて、で足持って、こうだから、こう引っ張ればいいからって言ってね、いやーとかなんか言ってですね、まあレスリングの選手みたいなのがですね、言われたんですね。そしてですね、着いた。もうこれで大丈夫と。入院の必要はないとおっしゃったんですが、そのままですね、自動車で東京に帰ったんですね。すぐね。そしてですね、病院に行った。そしたらね、レントゲン取る人が言ったんですね。これはひどいと。で、あっとかなんか言ってね、患者の前でそんなこと言っちゃいけないの。だからひどい状況だったんですね。そしてレントゲン取りましたらね、足が、骨がこうなってると。なんだ先生、なんて言ったって。着いたから大丈夫だとかなんか言って。 全然大丈夫じゃなかったんですよね。そしてね、言われたんですね、病院部屋がいっぱいだからね、すぐ入院できないので、数日待ってもらって入院すると。で、足はね非常に痛くなるだろうから、座薬とね、それからあとは鎮痛剤かな、鎮痛剤、麻薬、鎮痛剤渡すからと。で、それでもダメだったらまた来てほしいと、こうおっしゃったんですね。でもその時にですね、祈ったんですよね、痛くならないように祈ったんですね。全然痛くならない。で、全然痛くならないのでですね、座薬もね、痛み止めもね、一つも使いませんでした。で、その時にね、主の癒しの力、生ける主の力を体験したんですね。そしてですね、入院した時に隣の人がね、苦しんでるんですよね。何か治りかけでね、ギブスやなんかはめててね、かゆいって、すごいかゆいと、こうやってやってたんですね。だからあなたもね、すごいかゆくなりますから用意しといた方がいいと、孫の手みたいなやつとかいろいろ言ってました。それでね、お祈りしたんですね、かゆくならないようにと。全然かゆくならない、全然かかない。そしたら薬が合わなくて薬疹が出たんですね。薬がのアレルギーみたいなやつかな。それはね、普通かゆいんですよね、かゆくない。看護師さんが来て言うんですね、かゆくないの、そんなことないでしょとかなんか言うんですけど、かゆくない。で、その時にですね、神様の祈りを通しての助けと恵みをね、感じました。祈りを通していろんな形で神様はね、助けてくださるので、どうぞ皆さんね、祈りを用いといていただきたいと思います。それで白馬キャンプのですね、映像がありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
Hi, I'm Naomi.
Hi, I'm Chastity. And we want to welcome you to the 22nd annual Summer Hakuba Camp here in Hakuba, Japan.
We want to give you an inside look as to what these 4 days look like, so let's get started.
じゃあ何をしようとしてるんですか？触れようとしてる。で、皆さんに触れようとしてるんです。どうして触れようとしてるのか。愛されてるからですからね。そしてですね、誰よりも私たちを愛してくださる方がこの場にご臨在されていて、そしてね、触れようとしてる。
白馬キャンプ2021。
とっても楽しかったです。
ハッピーです。
イエイ、
バイキング美味しかったです。
これすごい滑らかでとろぎます。
Now, we're getting ready to start the Under 21 and Kids J-Gospel Contest. Now, let's take a look.
Sing it. How did you feel? It
was fun. Do
you like gospel? I like
it.
Thank you. Thank you.
Gospel alive, 誰でも
Congrats, Orange Initiation. We're also excited to see what you will accomplish with the gospel.
We're finally here at the 21st Annual J-Gospel Contest Final in Hakuba at the Omachi Philharmonic Hall. Gospel groups have gathered from all over Japan and the rest of the world to compete in this contest. And we are crowning our champion here today. So exciting! Here we go! Here is this year's top 10. What an end to an incredibly exciting day. Want to congratulate Gifts and Jerusalem for their great wins, and we can't wait to see the exciting works that are in store for Jabe Gospel. Fun isn't over yet, so let's keep watching.
素晴らしい賞をいただき、本当に神様に感謝しています。これからも神様によってたくさんの賛美を作っていきたいと思います。
終わりの時はやはり人々の救いが表されてくるわけです。で、人々が救われるために私たちが誰かが福音を語っていかなきゃいけないわけです。それは私たちです。で、この TLEA っていうのは終わりの時のリバイバルの使命が与えられている教会なんですね。その働きをするために。 で、私たち一人一人がその教会全体に与えられている使命っていうのは、私たち一人一人に対してもそれが与えられている、皆さん一人一人に対してもそれが与えられているということをもう一度しっかりと捉えてですね、そして神の言葉を聞いていっていただきたいと思います。神様はこの終わりの時にインターネットを用いる、賜物を用いる、それから映像を用いる、賛美を用いる、いろんなことを語ってくださっています。一人一人にそれぞれの与えられている使命があるでしょう。で、そういったことをさらに神様に聞いて、それを一つ一つ行っていくというのは非常に重要になってきます。
この白馬というところに我々がいるということはですね、主の特別な導きの中にあって非常に強い意味があるということですね。で、これはですね、黙示録における白馬の働きを神様はっきりと意識させるとともにですね、その働きと技をね、主が開いてきているそのポイントであると、こういうふうには私は感じております。で、皆さんね、主の導きのわからない人、主の手がここにあります。生ける主の計画に気づかない人、主の計画がここにあります。そしてですね、生ける主の恵みに気づかない方、主の恵みはここにあるのです。そしてね、今ね、違う時代になろうとしています。それは何かというと、再臨が近づいてきてるんですね。そしてね、再臨前の混乱と災害とね、その主の特別な働きの時代に来てる。で、それに対して私たちがそれに相応する対応を取るかどうかっていうことは大きな差になってくるんですね。聖霊があなた方に臨む時って書いてあるんですね。聖霊が働く時、聖霊が私たちのうちに働く時に何て書いてあるのかと、証人となるって書いてある。だから聖霊が働くときに、イエス様は生きておられるよ、イエス様の愛は真実だよ、イエスは奇跡を行われるよ、イエスはですね、癒しを行われるよ、私は知ってるんだから、イエス様を、私はイエス様の愛を知ってるんだから、私はイエス様の素晴らしさを知ってるんだから、この体験、私たちはですね、ここで書かれているのはね、聖霊によって、そしてイエス様を体験し、そしてですね、証人となることによってですね、主は豊かに働かれる、すでに聖霊によってですね、イエス様を体験されているんですね。それにもっと強く、もっと素晴らしい形で、もっと激しくですね、主は望み始めています。そして皆さんはですね、皆さんを通してのね、主の技をその中で見ていくというのをね、覚えておいていただきたい。
We hope you enjoyed your time with us. We look forward to you joining us online or in person next year. See you soon.
Bye.
Hi, I'm Naomi.
ね、コロナの影響で白馬キャンプ中止になったんですよね。なんかね、スカスカするなと思ってたんですね。で、それでちょっと気がつきました。白馬を通してのね、霊の働きっていうのは実は非常に強いんだ。で、そして大きなポイントを持ってるっていうことを感じましたし、また今回のキャンプにおいてもね、それをね、非常に強く感じましたし、さらに確かに霊の働きはですね、大きく広がっているということを思います。白馬のね、いろいろなメッセージとかなんかもありますからね、どうぞ興味のある方はそれを見ておいてください。それで住居のビデオがありますので、それをちょっと見ていきたい。
約470年前の室町時代後期、世界の極東に位置する日本に西洋の革命的文化がもたらされた。その後の日本における戦いの様式を大きく変えた鉄砲、そしてキリスト教である。日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは2年3ヶ月の布教活動で現在の九州地方を中心にキリシタンと呼ばれるキリスト教信者を2000人得た。このことからこの地ではキリスト教というものが人々の中に脈々と根付いていくこととなった。時代は戦国時代へ。時の権力者が織田信長から豊臣秀吉へと移り変わり、それとともにキリスト教に対する国家対策も激変することとなる。キリシタン弾圧の始まりである。かつて秀吉は信長に従い、石山本願寺及び仏教徒による一向一揆の制圧に尽力している。彼は宗教の力が一つとなって時の権力に立ち向かってくる恐怖を直に味わった経験から、キリスト教とキリシタンの存在を危惧したのかもしれない。秀吉は見せしめとしてバテレンと呼ばれたキリスト教聖職者及び一般のキリシタンたちの死刑を命じる。これが後に26聖人の殉教と呼ばれる公開処刑につながるのである。秀吉の命により京都大阪で宣教師聖職者とキリシタン合わせて24人が捕らえられた。後にこの死への旅路に世話係として付き添った2人も自らの意思で殉教に加わり、彼らは26聖人として歴史の片隅に名を残すこととなる。彼らはキリシタンの村が多く存在した長崎で処刑されることとなり、手始めに片方の耳たぶを切り取られ、牛舎に乗せられ教授を引き回された。その中の一人ルドビコ・イバラギは当時まだ12歳の少年であった。尾張、現在の愛知県から父と共に京へと出てきた彼は武士の子であった。叔父が奉仕していた慈善病院で、ルドビコもまた共に病人の看病に勤しんでいたという。あまり利発な子ではなかったが、彼の笑顔は人々の心を癒し、とても愛らしい少年であったという。ルドビコにはこんな逸話が残されている。26聖人が京から佐賀の名古屋にある山本村に連行された時、寺沢半三郎という人物に出会った。彼は長崎奉行の弟で、26聖人の死刑執行役を命ぜられていた。寺沢は26聖人の信仰心というものに対して理解はあったものの、共感することはできなかった。それでも寺沢は彼らを丁重に扱った。寺沢は未だ幼いルドビコに自分の養子になることや 故障になることを持ちかけたが、ルドビコはついに一度もその慈悲を受け入れ、うなずくことはなかった。キリスト教の信仰を捨てるという寺沢からの条件をルドビコは最後まで否定し続けたのだった。キリスト教の最大の教えの一つに、永遠に価値あるもののために生きなさいというものがある。彼はこの世の自由や名誉や栄華には一切興味がなかった。ルドビコにとって永遠に価値あるものとは、キリスト教の教えを捨てることなく最後までただ信じ続けることであったのだろう。山本村を出発した26世人一行は険しい峠道を登り、大村湾にたどり着いた。この場所はイスラエルにあるキリスト教の聖地の一つ、ガリラヤ湖と景観がとても似ていると言われている。彼らはこの地でひとときの休憩を許された。この美しい海を見つめながら、それぞれの心を癒していたのかもしれない。26世人の一行は峠を下っていき、ソノギの港からトギツへ向かった。3隻の船にそれぞれ乗せられ、トギツ浦を渡った。しかしキリシタンが多いトギツで殉教者が奪われることを恐れた護送役人により、彼らは船の上で一夜を過ごすこととなった。後ろ手に縛られ、身動きが取れない体を彼らは互いに寄せ合いながら、わずかな暖を取りつつ眠らないまま最後の夜明けを迎えたのである。26世人の殉教の旅が終わりを迎えようとしていた。今日から長崎まで1ヶ月で800キロの道を彼らはほぼ徒歩で進んできた。彼らは死を恐れていなかった。その身に降りかかったすべてのことに感謝を持って、殉教という死の形を受け入れていた。ルドビコ、アントニオ、トマスの少年3人が賛美を歌いながら西坂の丘へと続く坂道を登っていく。朝、西坂の丘にたどり着いた彼らの目の前には十字架が置かれていた。時が来た。目の前に置かれた26体の十字架に26人の殉教者が駆け寄る。1597年2月5日正午、日本で初めての殉教者の血が長崎西坂の丘を赤く染めた。26世人が殉教した翌年1598年8月、豊臣秀吉は病に伏せるようになり、幼い我が子のことを心配しつつこの世を去った。 彼はこんな辞世の句を残している。露と落ち、露と消えにし我が身かな。なにわのことも夢のまた夢。我が身は露のように儚いものだ。なにわで我が身に起こったことは夢にまた夢だ。戦乱を生き抜き、天下統一を果たし、この世の栄華を極めた男の人生は、己の中に救う悪ことのない言い知れぬ欲望の恐怖と戦い続けたものであったかもしれない。この世は儚く、やがて虚しく朽ち果てるものであると、時の最高権力者であった秀吉が悟っていたように、同じ思いを26世人の一人もまた自身の愛する家族に残した手紙の中で語っている。信じる心や勇気を見失っていると感じるとき、彼らが残した行動や言葉が歴史の隙間から新しい風とともに、そっと真実を語りかけてくれるかもしれない。
これは終わってからまた始まるってことはないよね。これからの大変な時代に入ってきます。その再臨が近づいてきてるからですね。で、再臨の前に7年間の観難時代っていう時代が来ますよね。3.5 年目に軽挙されますね。皆さん軽挙されましょう、一緒に。で、その時にですね、一つ言えるのは、神の働きが非常に強く現れてくる。これが起こってきます。それとともにですね、サタンの働きも強く起こってくるのですね。迫害とかね、ユダヤ人に対するいろいろなですね、手とかいろいろ入ってくると思われますね。ですから、どうぞ皆さんね、普通の時代じゃないっていうことを覚えつつね、祈り備えておいてください。またお一人お一人にね、神様の特別な守りと祝福を表してくださるとともにですね、計画を持っているということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、神の恵みっていうのは一方的なんです。もうすべての祝福がですね、神の手の中にあります。そしてですね、それを私たちに与えてくださるんですが、どうやって与えてくださるかっていうとですね、信仰を通してなんです。我々は信仰を通して罪の許しを受けますし、永遠の命を受けますし、あらゆる神の祝福を受けていくと。この信仰がポイントになっていると。我々の努力とかですね、力とかそういうことではなくて、もう神が一方的にそれを成してくださるんですね。で、その信仰をどう用いていくかっていうことは非常に重要なポイントなのですね。全てを感謝すること、祈ること、聞き従うことはですね、信仰を働かせることですので、神の恵みを受ける大きなポイントになります。それとともにですね、告白、口の言葉、これはですね、皆さんが祝福を受ける非常に大きなポイントなんですね。ですから、告白、口の言葉はですね、信仰というのはね、聖書に立って聖書を行うことですから、聖書の立場に立ってそれを語るっていうことが非常に重要な意味合いがあります。で、言葉によって私たちはですね、信仰を使うことを通してね、主の恵みをより大きく強く受けていくと。 こういうふうに覚えておいていただきたいと思います。そしてね、言うのです、言うのですね。私は誰よりも愛されてます。もちろん全ての人は愛されてるわけですよね。でもね、それ以上ない愛を持って一人一人が愛されてる。だから言うんですね、私は誰よりも愛されてます。これは信仰を使うことになります。で、私の罪は許されてます。で、十字架によってね、ちゃんと悔い改めてください。で、言うのです、私の罪は許されてます、すべての罪は許されてます。そしてですね、言うのですね、私は天におけるあらゆる祝福を持って祝福されてます。で、私は祝福されてます。皆さんね、言うのと言わないのの大きな差が出てきます。ちょっと試してみてもいいでしょうね。私は祝福されてます、愛されてます、許されてます、恵みを受けてますっていうのと、私は恵みを受けてません、許されているかどうかよく分かりません、愛されているかもしれません、あるいはですね、祝福が本当にあるんでしょうか、言ってみてください。あんまり言っちゃうと鬱になっちゃったりなんかするとまずいから皆さん、はっきり差が出てきます。そしてね、さらに明確な形でですね、皆さんが告白するときに神の技が起こってくるんですね。例えば問題に関してもね、一つ明確なことがあります。何が明確なことかというと、聖書を見ると一つ分かってくるんですね、解決するって。皆さんのね、どうにもならない欠点とかね、痛みとかね、おぞましい過去とかね、それはね、ちゃんと書いてあるのです。全ては益になるって、良いことになっちゃうって書いてあるのですね。で、その時にですね、信仰が神の恵みを開きますから、私たちが告白することは信仰を使う一つの大きなポイントです。しかし皆さんがね、現状に起こったことを皆さんの施策によって対応したり言ったりするときにですね、大きくですね、主の恵みをとどめていってしまうということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、皆さん言ってください、私は祝福されてます、この問題の回答が、勝利が来ます、御言葉があるからね、御言葉を土台にしてですよ。で、私はですね、さらに祝福されます、私を通して主は栄光を表されます、素晴らしい恵みを私に満ちます、言うのです。なぜそう言ってるのかというと、言うのと言わないのは違うのですですね。私たちは苦しみとか痛みとか、そしてですね、何とも言えない悲しみの中にとどまって、それを語っている時にですね、実はね、主の恵みの全てをね、断ち切っちゃってるんです。なぜそうなのかっていうとね、主は私たちを愛してね、最善の恵みを与えてくださってるんですが、ポイントはね、信仰なんです。そして告白はね、その重要な部分であるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天皇さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご用こと御業を表してください。何か右に行こうと思ったんだけど、左に行ってしまって失敗しちゃった方がいらっしゃいます。悔い改めて主に導きを求めてきなさい。全ては益となるとともにですね、主はそれを通しても大きな栄光を表してくださいます。それは祝福と変わります。天皇様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと御業を表してください。どうやっていいかわからない方がいらっしゃるんですが、それは主のもとに行かないからです。主のもとに行くように、主に願い求めるように、答えてくださらないって言ってるかもしれませんが、答えてくれるまで求めていきなさい。必ず主は答えてくださるとともに、必ず主はその中で栄光を表されます、祝福を表されます。天皇さん、どうぞ豊かに導いてください。かつてあった決心をですね、捨てちゃった方がいらっしゃるんですが、これをもう一度決心していくように、その決心は貴重であって豊かな祝福と恵みに導くものとなります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。 それではおのおの癒しのためにお祈りください。それでは癒しをお祈りします。悪いところがある方はそこに手を置いてください。私が祈りますのでですね、皆さんも心を合わせて祈ってください。神様ここにいらっしゃって癒しをなさっています。で、神様の技が起こりますのでですね、期待し進めていてください。手の様を一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。あなたの癒しの力と技はありがとうございます。あなたの奇跡の力はありがとうございます。恵みの力はありがとうございます。許しの力はありがとうございます。愛の力はありがとうございます。あなたの素晴らしい恵みと祝福ありがとうございます。いえ、あなたの癒しをありがとうございます。イエスキリストの胸によって見えず、お一人お一人のうちから病の霊を今すぐ私たちのうちから去れ。イエスキリストの胸によって見えず、お一人お一人の病をイエスキリストの胸によって見えず、今すぐ一人一人のうちから去れ。イエスキリストの胸によってお一人お一人の体を差し見えず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。糖尿病から来る 目がちょっとよく見えないくなっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。糖尿病の方は何か食べちゃいけないって言われているものを食べてますので、それをやめるように主は語っています。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。何か罪があって、それがですね、非常に心をですね痛めさせている方がいらっしゃいます。悔い改めなさい。悔い改めた時も全ては許されている。あなたはそれを信じですね、私に従いなさい。その時全てが益となるという私の技を見るであろう。喉と首のところが悪い方が癒されました。腰のところのちょっと悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によってお一人お一人の門精神に足を宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。中部聖会が行われますのでお祈りください。台風が来そうなので守られるように。ハグワキャンプは祝福のうちに終了しました。はい、J ゴスペルコンサートの結果ですね、見ておいてください。ゴスペルコンサートキッズとアンダー21の結果です。これも見ておいてください。緊急事態宣言でちょっと予定が変わってますので確認をしてください。はい、次、これをゴスペルコンサート9月3日に行われますので、いろんな方を連れていらっしゃってください。感謝の選手を3時半から。あとはいつもの通りです。何かありますか？ありませんね。はい、これで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。